男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
自粛&体調不良で、映画もイベントも演劇も行かず、時間ができた分読書ができるかと思いきや、なかなかその時間には当てられず、全体的なやる気がそがれ、仕事以外の能動的な行為ができなくなりますね。取りためたテレビとスマホのウィーレアプリとツイッターに時間をそがれております。読書習慣大事ですね。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。池田でございます。岩崎の一言からね始まりましたが、なかなか読書ね難しいですけどね。でもね、とりあえずスマホを折ればいいんじゃないですかね、六さん。はい、ということで、行きましょう。30分読書のコーナーです。本一冊読むのはハードルが高い。そこでまず30分分読んで感じたこと、妄想したことなどを語るコーナーです。はい、ということで、いつもですね、30分分読んで、こうかなとかね、これ、とにかくこういう理由で読みたいっていう話をして、翌週までに一冊読むというですね、結構高いハードルを課してる、コーナーなんですけれども、基本的にね、六さんが、紹介してますので、僕はもう聞いてばっかりなんですけれども、今回も、岩崎さんお休みということでございますので、ちょっとね、特別に今回は私の方で読んでる本を、30分分読んだということでね、お話をしたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回の本なんですけれども、実は2冊ありまして、だから来週までに読めって言われたら、ね、結構大変なんですけれども、皆さん、まあ、よく聞くと思うんですけど、世界幸福度ランキングってあるじゃないですか。で、あれで、まあ、156カ国中、まあ、日本が何位かって話なんですけど、まあ、日本は58位なんですよ。まあ、結構難しいところがあって。で、そんな中、1位、2位、3位はどこなんだみたいな話なんですけど、まあ、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、で、アイスランド、まあ、4位ね。で、7位がスウェーデンなんですけど、まあ、とにかくね、上位に、とにかく北欧の国が多いんですよ。で、これは、まあ、いろいろ理由はあるようなんですね。まあ、女性の権利が、ちゃんと満たされているとか、まあ、いろいろある。で、教育の制度なんかでも、北欧はなんか結構いいとかね、そういう話を聞いたりとか、これもテレビで、日本テレビの日本一聞きたい事業みたいな、そういうのとかでもやってましたけど、まあ、やってて。だから、まあ、結構注目の北欧のシステムってのは注目なんですよ。あとほら、最近 SDGs っていう言葉がちょっと流行ってますよね。持続可能な、持続可能な、なんだっけ、なんとか目標、開発目標だ。そう。だから、まあ、それのベースとなっている考え方も、結構北欧の国の考え方に近い、なんてことを、聞いたりもしたことあるんですけど。で、今回は、スウェーデンというね、国がちょっと興味が出てきちゃったんで、実際どうなのよっていうところで本を読もうと思って、まあ、ちょっと手に入れた本ね、ありまして。で、一つは、あなたの知らない政治家の世界、スウェーデンに学ぶ民主主義っていう本なんですよ。で、これどういう本かっていうと、まあ、スウェーデンの政治家がどういう風な存在なのかっていう風な話なんですよ。で、ここにね、ちょっと書いてあるんですけど、国会議員も大臣も市長も市民や国民の負担を軽減するためにバスや電車を利用して職場まで通っています。国民を代表する国会議員たちは民主主義と市民の権利を保護する名士には似つかわしくないほどの小さくて粗末な事務所で仕事をし、気の毒なぐらい狭い宿舎、ワンルームってありますね。で暮らし、共用の洗濯機を使って、 日々着ている服を洗っているのですと。そう。ということで、まあ、このスウェーデンの政治家たちっていうのは、まあ、いわゆる日本で言われている、その、まあ、なんていうのかな、ちょっと権力を持っている政治家っていうふうなイメージとは、どうやら違うらしいって話があって、で、その話が、まあ、解説されている本なんですね。これが、最近の、割と最近なんですね。2019年12月15日に出てる本なんです。そう。だから、まあ、よくね、その政治のシステムとか、いろいろこう文句言いたくもなるんですけど、そもそも政治家っていうかね、その政治のシステム自体を考えないと、まあ、文句言ったってね、その政治、今の日本の中の政治家とか政治のシステムにおいては、割と高度に進んでいるとは思うんですよ。もちろん、掟破りしている人も多いとは思うんですが。なんで、ちょっとその、まあ、真似しなくてもいいけれど、どういうふうに、スウェーデンでは政治家が存在しているのかなってことをちょっと読みたくて、この本ちょっと手に入れてみました。はい。で、なんかね、ちらっと読むとやっぱ給料が全然日本よりも安いみたいなこととかもあったりとかもしたり、あとなんですか、日本だとちょっとしたこう、汚職みたいなことが、まあまあ、スルーされたりするんですけど、もうね、なんだっけ、ベビーシッターを公金で雇うみたいなこととかするだけで、二度と政治家になれないみたいな、結構厳しいね、お金に対してすごい厳しいルールがあったりするらしいんですね。だから、ちょっとその、いろんなこう幅広くね、透明性だとか、汚職についてのことだとか、そういうことについて、ね、第一章がだって贅沢や特権というものは皆無っていうところなんですけど、ファーストクラスの航空券もなしとかね、なんかいろいろ書いてあるんですけど、まあまあそんな、感じの本なんですね。で、これをちょっと読みたいなと、まあ30分分、ちらっと冒頭だけ読んだだけなんですけど、で、プラスもう一冊読もうと思っているのが、まあその同じスウェーデンでね、良いスウェーデン、悪いスウェーデン、ポスト真実の時代における国家ブランド戦争って本なんですよ。で、これもね、ちょっと冒頭だけ読みましょうか、これ。大多数の人間がスウェーデンという国についてよく知らない。にもかかわらず、彼らが知っていると思い込んでいることは、尋常でないほどポジティブなものである。この一方的な良いスウェーデンの評判は、優秀な技術や民主的な仕組み、そして環境問題への関心の高さなどによって築かれたものである。このような評判のおかげで、スウェーデンは過去50年にわたって貿易や観光、そして外交において非常に得をしてきた。しかし、そのような評判は、今やスウェーデンに関するオルタナティブな物語によって疑問が投げかけられているということなんですね。で、まあ、要するに何かっていうと、さっきその、スウェーデンがね、まあ幸福度で高いとかいうふうな話がありますけど、果たしてそれって本当なのとか、それは実は戦略じゃないかみたいな話なんですよ。で、僕ね、これ冒頭しか本当に読んでないから、実際問題、この本がどこに行き着くのか分かんないんです。で、ちょっと抜けてましたけど、IKEA、ボルボ、あと Spotify もスウェーデンなんだね。そう、だから、まあ、有名な企業なんかも結構あったりするんですけど、この、何?スウェーデンやたら持ち上げてる風潮が、なんか僕ちょっと気になったんですよ。なんか、まあもちろんそりゃいい国なんだろうけど、行ったことないし、日本だって逆に言っていい国ってすごく言われるし、テレビでもね、むしろいい国だってアピールしてる面もあったりするんで、まあ住んでてもそんなに嫌じゃないけど、まあちょっと、なんだろうね。じゃあ政治が良くなったらいい国になるかっていうとそうでもないような気もするし、だから実情って結構難しいじゃないですか。人によっても解釈違うし。だから、ちょっとこの批判的というか、どういうふうな視点があるのかなという意味で、この本ちょっと拾ってみたんですよね。そう。で、あんまりね、そういう厳しい本なかなかなかったんですけど、この良いスウェーデン、悪いスウェーデンは、なかなか面白そうなので、このね、翻訳した鈴木さんというのは確か、 そう、明治大学国際日本学部教授、なんかスウェーデンの研究とかされてる人なんで、スウェーデン社会研究所の代表理事って書いてますけど、スウェーデンについて詳しい方なので、まあ、多分一方的に実は嘘だったんだって話ではないと思うんですけど、そう、ちょっとね、この本を読むことで、もうちょっと幅を持ってね、スウェーデンを見ていきたいなと。まあ、もともと、ちょっと話、そう前後しますけど、スウェーデンの教科書、小学校と中学校の教科書を見て、面白い、スウェーデンってこういうことを小学校、中学校でやってるんだっていうね、その憲法とか政治の仕組みとか中学校の教科書だったかな。なんか自分がもし捕まったら、こういうふうな裁判を受けるんですよっていうことが社会の教科書に載ってたりするんですね。そう、だからまあ、進んでるっていうとちょっとなんかざっくりすぎるんだけど、自分が社会の一員としてどういうふうになっていくかっていうようなことを教えたり、なんならその、勉強するだけじゃなくて、まあ、ワークショップみたいな感じで、そういうことを学んだり、なんなら学校の自治とかも、子供のうちからもうやるっていうか、それはだから、なんていうのかな。やらされるんじゃなくて、なんつうの、もう仕事として彼らがやることが前提というか、だから、子供だからっていうことではなくて、子供の権利を実質的に手に入れてるみたいな話もあるんですけど、それポジティブすぎるじゃないですか。でちょっとそういう、本当はどうなの的なツッコミも含めて読みたいなということで、良いせいで悪いせいで、ということですね。まあ、というこの2冊、ちょっと読んでみたいなというふうに思ってます。はい。どうなんだろう、理事さん問題ね。なんか、日本に合う合わないみたいな話で言うと、すぐはね、合うかどうかわかりませんけど、ただ最近ほら、新型コロナの件で言うと、いろんな国の対応が、こう、分かれるじゃないですか。で、これ選択だから正解はないし、土地柄でもあるし、やっぱり、なんていうのかな。正解があるというよりかは、選ぶってことだと思うんですよね。こういうふうな我々方針で行きますっていうふうに多分選ぶしかないところがあって、その中で、まあ、いろんな違いがあるじゃないですか。だから日本っていうのは、まあ、今のところですよ。データ的には死者がそんなに多くないところもあるけれど、でも本当にどうなんだろうかみたいな話もあって。だからその辺で言うと、そのスウェーデンが例えば今、こういう時どういう対応してるのかとかね、その、まあ、悲しいことですけど、世界がほぼ同じ、厳しい状況に、向かい合っているという時に、なんていうかな、国が違うから違うんですよっていうことではなくて、もしかしてできることとか、同じような視点でできることもあるとかね、なんかそういうふうなこともあるのかなと。何目線やねんっていうね、感じもありますけども。まあ、ちょっとね、国の比較法、他の国もね、見てみたいなと思うんですけど、バイアスがかかりがちなね、なんとなく北欧いい国じゃん的なところをちょっと改めてみたいなというふうな2冊でございました。はい。ということで、終わりです。終わりなんですけど、ちょっと積んどく本だけちょっと紹介しておきましょうか。皆さんもね、ちょっと積んどくして、これ読むぞとね、決めてもらえばいいと思うんですけど、僕が今ね、積んどくしてるのはね、ちょっと偏ってるな、日本の水が危ないっていう本ですね。それからあと、ストーカーとの700日戦争っていう本ですね。ちょっと今お借りしてる本ですけど、ね、ネットで知り合った男性との交際から8ヶ月、ありふれた別れ話から、恋人はストーカーに豹変した。いやー、なんか、ちょっと下世話なのとありますよね。あと、魚とヤクザっていうね、暴力団の巨大資金源、密漁ビジネスを追うということで、ここの中にも、うなぎの話が出てまいります。それから、ちょっとね、こういう、なんていうんですか、自己啓発的な本も読んでますよ。人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっている。フロムだということで。ダイヤモンド社ね。やっぱダイヤモンド社なんですよ、こういう本は。はい。いや、そして、あとね、編集者の本で、怪しげ、なんだろうさんの編む人というね、本です。 小さい本から生まれたものということで、なんか自己出版とかね、小さいなんか、本、地域の本とか、そういうふうな、いろんな本の形を、まあ、書いてある本ですね。ちょっと面白そうな本ですね。あと最後に、あなたも構成者ということで、朝日新聞校閲部の、もう、全編構成のことばっかり書いてある。赤字とか、いいよね、でもね、なんかこう、いや、ね、その、基本的にはその構成、新聞業界でどういうふうな構成を考えるかみたいなことが書いてあるんです。文字のね、文字をなすとどういうことかみたいなことなんですけど、なんかその、シンプルに黒い文字組みしてあるんですけど、そこにね、赤字で、まあ、修正が書いてあるんですね。まあ当然、構成なんで赤字が書かれるんですけど、なんかなんつうの、まだ基本黒と赤だけなんですよ。だからそれはね、本当に赤字入っているような感じもありながら、二色でやってるってちょっとデザイン的にもかっこいいなって感じもありますけどね。あなたも構成者、これ面白い感じですね。はい、という積読があります。さあ、この家にいる間に全部読めるんでしょうか。なんてね、はい、皆さんも積読の本をもう一度読み返してね、背表紙だけね、見直してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、では終わりましょう。はい、ということで今回は、30分読書。そう、だから全然読んでないです。まださっきのやつね。いいです。30分だけ、とりあえず我慢して読んでみましょう。次がね、開けるかもしれないですし、Twitter のアプリを立ち上げてしまうかもしれません。はい。ということで終わりでございます。お相手は、なんか最近太ってきちゃいました。皆さん、ちょっと太ってません？大丈夫です？池田でした。種ラジ、また。